始まりました。
コエリと
マメの
エデュカリーボイス。
はい、エデュカリとはコエリとマメによって2020年7月からスタートしたデンマークでの経験を起点に親目線で日本の教育を考えようと始めた営みで、エデュカリーボイスはイベントで話せなかった話や考えていきたいことをざっくばらんに話していく不定期更新のラジオです。さて、はい、今日は12月30日、2020年。
いや、年の瀬です。
はい。2020年のうちに振り返りたいと、年末の忙しい合間を縫って撮っています。
はい。ね、本当、分刻みのスケジュールで撮ってますね。
はい。というわけで、2020年最後のエデュカルボイスとなりますが、11月28日に開催いたしました。北欧初で日本、開催となる民主主義のお祭りデモクラシーフェスティバルジャパン内で開催したデンマークというフィルターを通して考えたい日本の教育や育児にまつわる未来の話について振り返っていきたいと思います。
はい、ありがとうございますね。なんか本当11月末に急遽やることになったんですよね。
はい、本当に開催3週間前ぐらいに決めましたよね。
そうですね、決めて、だから実質ね、準備1週間ぐらいで、ね、5回目のイベントは実際企画から計画、そしてね、PTX とかの準備ですとかね、イベント当日の時間配分とかスケジュールとかも全部本当1週間ぐらいでやってしまったんですけど、まあ、その割にはね、結構本当濃い、すごい対話が楽しいイベントになったんじゃないかなと思うんですけど、もめさんどうですか？
本当に集大成のイベントってさっき言ったんですけど、第 4回の今年やったイベントの振り返りを小入さんが1週間で頑張って作ってくださってでね、参加募集もう1週間に集まるかなと思ったら20名以上の方が、27名ぐらいかな、最終的に
結構いましたよね。はい、
うん、で本当にすごい内容も楽しくていいイベントになったんじゃないかなというふうに思います。
はい、で実際ね、今回のイベントでは私たち初めてね、Zoom のブレイクアウトルームを使って、本当3、4人ぐらいのね、グループに分けてもらって、対話をするっていうことをやったんですけど、まあ、その前にね、インプットの情報としてその今までの過去のイベントの振り返り、それこそ私とマメさんがそのデンマークで体験したまあ子育て事情の話とか、まあ、生活での話でまあ驚いたこととか、まあ、そういう情報をまずインプットさせていただいて、でその後に2回目3回目4回目と実際現地のデンマークで今現在まさに子育て中で働いていらっしゃる方のお話から、その、まあ、このコロナでね、教育が途切れなかったっていうその IT システムがデンマーク整っていたので、まあ、そういう話からですね、まあ、あとはその男性も育児に関わるのが当然っていうそのデンマークの文化の話ですとか、まあ、あとはそのフォルケホイスコーレですね、まあ、成人学校、その18歳以上の方だったら、まあ、どの誰も行けるっていう、まあ、デンマークのそういう学校があるんですけども、まあ、そういう学校の、まあ、現場のお話、その教科書がない、まあ、その対話を通して学ぶっていう、まあ、民主主義の学校のお話から、まあ、そういう似たようなその幸せのキーワードからちょっと私がゲストですとお呼びしたそのフィリピンの、松岡さんっていう、まあ、そのアクティブラーニング、まさに英語を学ぶんだけど体験を通して、まあ、英語を学ぶ、英語を通して自分の人生について考えるっていうのを学校やってらっしゃる方がいるんですけども、まあ、そういった方のお話で、まあ、最後はじゃあそういうのって結局ね、自分から声を上げていってやりたいこととか自分の人生を作っていくって結局やっぱ政治とかにも関わってくるんじゃないかっていうところで、まあ政治の話まで本当にね、幅広いジャンルのテーマを取り扱ったイベント今まで過去やったんですよね。まあ、そういったお話をさせていただいて、で本当ちょっとざっくばらんに私たちからキーワードの方をお伝えさせていただいて、今今回総集編の第5回ということで、じゃあ日本の教育や、ね、育児について、まあ、あなたたち私たちどういう未来を描きますかというような、ね、お話をさせていただいてたんですけど、結構本当いろんな多分方面から、ね、参加してくださったんじゃないかなと思ってるんですけど、
もうそれこそ、まあ、もちろん私たちママみたいな方もいれば、 の小学校でずっと働かれてて、勤め上げた後今いろいろさらに勉強し直してるっていう方だったり、デンマークから、デンマーク人と結婚していろいろな文化とか価値観が違うっていう中、子育てしてる方とか本当にいろんな方が参加していただきましたよね。小泉さんチームも、
私のチーム高めの、20代前半ぐらいの、学生さんもいたし、多分もう働いていらっしゃる方もいたかな、もいたんですけど、結構その、教育っていう、くくりで、始まったこのエデュカルなイベントなはずなんですけど、私のグループでは結構どうやったらその声を出して、政治とかにその働きかけて自分たちの生活だったり、その人生だったりを良くしていけるんだろうみたいな、その熱い対話が交わされましたね。
そう、私たちもテイクアウトルームでは結構そういう話になりましたね。多分、デモクラシーフェスティバルっていうのがそもそも民主主義のお祭りって言ったところがコンセプトであって、取り上げる話題は何でもいいっていうところがあるので、私たちは教育とか子育てってなったんですけど、みんなと対話してより良い未来を作りたいっていう風なことを思っている方々が集まって、そういう方がそもそもたくさんいらっしゃるみたいなところがすごく楽しい経験だった
ね。確かに、なんか私結構やっぱ日本で普通に暮らしててこういう話って意外にできてないなってやっぱ思うんですよね。でもなんかこういうなんか呼びかけたりとか場を作ったりすると、なんかみんなやっぱモヤモヤ思ってることたくさんあって、なんかちゃんと話したいことたくさんあるんだなっていうことをなんか改めてその気づきましたね。
そう、なんか前回の第4回とか、第3回の時も余白が大事とか、周りとまずは話してみよう自分の言葉でっていうような、話題がたくさん出ましたけども、それをすごく体感したっていうか、意識してやれば別に私たちでもそれはできるし、その先のことも考えられるっていうことが本当に実感できたイベントだったなって思います。
なんか最後なんかみんなのね、なんか、ズーム越しでしたけど、なんか笑顔とかもなんかみんなニコニコしてたなと思って、
そのデモクラシーフェスに限らず毎回20人以上の、方が参加してもらって、初めましての方も何度も参加してくださってる方もいて、結構 SNS とかで見かけて来てくださったみたいな方もいて、本当に場を持って、エルカリっていうこの活動は今年勢いで始めたとこありますけど、
そうですよね。かなり勢いで始めてますよね。だから最初になんか目指すものはとか言われちゃうとちょっと困っちゃうんですけど、なんかでも今回でもこのデモクラシーフェスティバルって一つのちょっと答えをもらったかなと思ってて、やっぱこういう話す場とか、もやもやしていることとか何でもいいんですけど、やっぱなんか表に出していかないと結局何も進まないというか、私たちもね、なんか普段やっぱ子育てしててやっぱモヤモヤしていることとかやっぱいろいろあって、それこそね、ママ会とかで愚痴とかを言ったりするけども、なんかもうちょっとポジティブな感じで、なんかもっとこうなったらいいのにねとか、こうするためにはどうしたらいいんだろうねとか、なんかそういうなんか日本にとっての前向きなことをなんか話す、なんか場を作るってやっぱすごい大事なことなんだなって、私たちはそれをしてるんだなっていうのをちょっと今回、デモクラシーフェスのね、曲がりさせてもらったイベントですごい感じましたね。
いやー、よかった。私も5年ぶりにそのデンマークでの経験をずっとシェアしたいって思ってて、もやもやくすぶってたところを小栗さんと出会ってできたので、2020年はすごく大変な1年ではあったんですけれども、すごく有意義なイベントになったんじゃないかなって思います。
でもこの年のせいだからね、ちょっと私も多分豆さんも大掃除とかいろんな、なんかいろんなバタバタの最中で今これね撮っているので、なかなかちょっと考えがまとまらないところもあるんですけど、なんて言うんでしょう、私的には多分マメさんとね、今回やるってなったからこれ5回までできたから、本当だから逆に来年から今度何していこうって、新しい何か企画を考えるのが本当今からワクワクしてて、実際にちょっと今ねネタとして温めているものはちょいちょいありますけれども、来年何できるんだろうってところを今からすごく楽しみにしているので、これを聞いてくださっている方がちょっとどれぐらいいるのかわからないんですけど、よしよかったらいろいろ参加してくれたり、聞いてくれたり、 ね、してくれるとすごく嬉しいなと思います。むしろ、ね、一緒になんか本当やりませんかって感じですよね。
うん、本当に最初にさっきも小入さんっておっしゃってましたけど、あのこういうなんかことをしたいみたいな目標とか成し遂げたいことがあるわけではない、
ね、そういう緩い感じだからねとりあえず何か発表したいみたいな、
うん、ことをしてなんか話して意見交換した流れでなんか次のことを見つけられたらいいねみたいな感じでね、今年1年ゆるゆるとやってきたことなの、うんうん、ね、なんかまあそんなのもまた、ま
あ、うんうん、ね、まあいいかなって感じですよね
そう、やっとあれですよね、アイコンとかも変えて、
そうですね、ちょっとまあいろいろね、そういろいろテーマカラーとかも考えつつ、ちょっとまたね、もしかしたらこれね、別に企業とか事業とかじゃないんで緩い感じなんで、また気に入らなかったらまた変えるかもしれないんですけど、まあ、まあそういうちょっと緩い感じでね、今後もいろいろ作っていけたらなと思って、まあ、そういう意味ではね、私も別に、まあ、デザインバックグラウンドありますけども、グラフィックデザインが別に専門じゃないので、ちょっとこれどうするのかなとか、結構試験的ななんかそのデザイン の作りをやってみてたりとか、あと今回男のエルカリのおかげで試せてる、うん、PTX とか使うのも一応前も使ったことあったんですけど、こんなに本格的に使うのってエルカリが初めてだし、うん、で今回最近ねメルマガもね発行し始めましたからね、うん、まあ、それのメルマガのデザインとかもちょっと初めてしてみたんで、まあ、ある意味なんか私の実験場でもあり、はい、なんかそういうね、エルカリってなんかそういう面白い私たちのなんか生活のモヤモヤを発信したり、なんかその世の中に問いかけたり、うん、まあ、そのせっかくにデンマークっていう経験があるからこそ、なんかそういったなんかその視点を持ってできるような場になると、今後もね続けられるといいなと思ってます。
そうですね、自分らしく無理しない感じで、
そう無理しない感じでだからね、ちょっと本当参加してくださってる方には申し訳ないと思いながら、ちょっとね映像の録画の公開とかもだいぶ遅くなっちゃったりとかしてるんですけどまあそんなちょっと緩い感じでね、今後もお付き合いいただけたら嬉しいなと思ってます。
思、はい、います。
今年の、まあ、振り返り、まあそのまあいろいろやりましたと、じゃあ来年に向けての抱負とかちょっと話してみて。
そうですね、来年に向けての抱負、
うん、
じゃあ小エリ
そうですね、ちょっと私は今年はもう何でしょう、貧乏暇なしというか、本当ひたすら走ってきたちょっと1年だったんですね。まあ逆になんか今年コロナがあったおかげもあって、大学ともオンラインでつながれる、うん、で会えない難しい予定だった人ともオンラインで会えちゃう、でイベントも企画しちゃえばできちゃう、うん、だから全部もうなんか言っちゃえばできちゃう状態になっちゃって、うん、なんかある意味ありがたい年だったんですけど、うん、そのおかげでやっぱちょっと働きすぎちゃったって思ってて、うん、ちょっとこんな教育のイベントやっているのに結構ねちょっと家族にだいぶ負担をかけてしまったかなとも思うので、来年はもう少し、うん、何でしょう、そうですね、自分の時間をもう少し線引きしながら、うん、リハリつけて、でも楽しいことをたくさんやる、はい、やりたいなと思います。はい、
ありがとうございます。
豆さんは、
まあ、私たちストリングスファインダー1位ポジティブの2人なんですよね。
うんうんうん、そうだよね、だからポジティブなんだよね
そうだからちょっと私も今年1年まあ楽しいことも大変なこともたくさんあったんですけど、その代わり、うん、本当に出会えなかった人に出会えて、
うんうん、
また会いたかった人とつながれて、うん、やりたかったことが新たにできたっていうような1年だったので、本当に2歳の息子の成長に負けてないんじゃないかなっていうふうに思った1年だったんですよね。
大人になるとね、若干なんか成長がやっぱ鈍化しちゃいますからね、うん、まあ、そこをやっぱ私も逆に今大学入ったおかげで無理やり成長させてるんですけど、今自分もだからこそ今毎日ヒーヒーしてるんですけど、まあ、その姿をね、まあ、どうにかいい影響を娘にも与えたいなと思いながら、ね、日々考えていますが、うん、
本当にまずは健康第一で、
うんうん、そうね、
うん、でもかといって 何でしょう、諦めたりふざけ込んだりとかそういうことじゃなくて、まあ、次どうしていこうかみたいなことを、まあ、考えて、冷静にそういうところを目標にして頑張りたいなと思います。
なんか適度に欲張り、適度に休み、適度に楽しんで、なんか、ね、なんか来年もやっぱ楽しくポジティブに過ごしたいですね。
あとはデンマーク的に言うと余白をメモって、
そうね、
そういう一年にしたいなというふうに思います。
はい、そうね、来年デンマークいけるのかな、どうなんでしょう。
そうですね、
まあね、ちょっとコロナの、ね、情勢をちょっと祈りながら、
皆さんの今年の振り返りや感想とか来年の抱負もぜひお便りコーナーも作りましたので、
ありがとうございます。いつの間にかもめさんが作ってくれてる。
はい、じゃあ最後にはいつもの言葉で締めたいと思います。
はい、
来年もよろしくお願いします。
はいはい、
はい、
来年も聞いてね、
聞いてね、良いお年を、
良いお年を。